今日は清水武史レポーターが魚の未来さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、まゆみさん、お久しぶりでございます。
お久しぶり、
はい、街角レポートレポーターの清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回登場したのが1月の上旬だったと思うんですけれども。
あ、そうですね、
はい、もうだいたい5ヶ月ぐらい経ちまして、
本当お元気で何より。
ありがとうございます。もうあの頃はですね、湿気がどうとか湿度が恋しいとか言ってたんですけども、今日外はですね、ザーザー降りの雨で、もう十分すぎるぐらいなんかじとじとしておりますけれども。
そうですか、
はい、で先週ちょっと夏日でね、あの25、6度ぐらいまで上がった日もあったんですけれども、今日外の気温は 16.3 度。
そんな低いですか。
非常に、はい、
うわ、
やっぱりちょっと長袖に、女性の方だとやっぱりちょっと一枚、もう一枚羽織るものがあったらいいかなっていうような、そういった気候となっております。
はい、
はい、
これからお出かけになる方はね、ご注意いただきたいですね。
はい、なんかもう今日はね、梅雨入りも宣言されたということで、
はい、
はい、今日はですね、魚の未来さんにこれからお邪魔するんですけれども、全部ですね、カタカナで魚の未来さんです。場所はですね、神代にぎわいの里調布卸センター内にあるんですけれども、あの調布駅を背にして、まあ、車ですとか自転車とか、あるいは徒歩でも行けるような距離感にあるんですけれども、あの野菜卸センターさんというのは、建物に大きく野菜卸センターって書いてあるのが、まあ、目印なんですけど、その1階にブルーの壁がありましてですね、そこが魚の未来さんで、ここ非常に分かりいい建物になっているんですけれども、お邪魔いたします。はい、こちらですね、今年の3月26日にオープンされたばかりということでですね、今日はちょっとですね、こちら、オーナーの、これから魚屋樋口さんにお話伺おうと思います。魚屋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
魚谷が大変失礼いたしました。魚谷さん、あのこちら、魚の未来さん、お惣菜の販売と、あとあのランチとディナーの提供されているということで間違いないですか。
はい、そうです。
あのこちらどういった経緯であのお店を開くことになったんですか。
まあ、お魚をたくさんの方に食べていただきたい、特に、若いお子様とか、お子様を育てている世代の方々に、あのお魚の お惣菜を提供したいなと思って、こういったところでやらせていただいてます。
小谷さん、あの調布経済新聞で読んだんですけれども、はい、結構あの魚の食文化に危機感を覚えてらっしゃるというふうな気がしちゃったんですけれども、はい、そのあたりに聞いてもよろしいですか。
はい、あの日本島国で周り海に囲まれているんですけど、だんだんと海水で育つ魚が育たなくなっている、そういった現状が日本の海の各地で、今あの漁師さんたちが直面する問題ですね。そういったところをあのヒアリングして理解をしているつもりです。
この魚谷さん、あのなんか結構コロナ禍でそのフードロスの現場を目の当たりにされたということなんですけれども、その辺もちょっと伺ってよろしいです。
そうですね、あのやはり、まあ、コロナ禍でというよりはフードロスに関してはやはりあの日本が抱える大きな問題の一つかなと思ってます。やっぱりそれぞれに生産者がいるというところから、やっぱり無駄なく皆さんに、生産物食べていただきたいなという考えがずっとありました。はい、
であのこちらのお店は SDGs を体現したちょっと環境を意識したあの店作りをされているということなんですけれども、例えば、こちらもちょっと拝見したのが外の外装ですね、あちらも海をイメージされていて、で内装はあの循環をテーマにしていて、あの木材、古い木材ですとか廃材を使ってお店を建てられたということですけれども。
そうですね、あの全て新しい、建材だけで、建物を作らなくても、こういった店舗であればあの古い古材やあの古い家具などを循環させて使うことで、まあ、新しいお店なんですけど、どこか温かみのある雰囲気を演出することができるという考えでやっております。
小谷さん、以前は、どちらが飲食店で働かれてたということですけれども、そこからこちら開かれるまでの経緯とかって伺って大丈夫です。
はい、 2021年の3月までは中野で宮城漁師酒場魚谷屋という居酒屋をやってました。で、まあコロナで、人を集めるというところにちょっと疑問を生じたので、しばらく休店していて、さらにそこから閉店に至った。でその中で、さっき冒頭にも申し上げましたように、お子様だったり、より幅広い方々に魚を提供する素材を循環するお店を検討していたんですが、それが、まあ、ここに至る経緯ですね。はい、
オープンしてます。2ヶ月半ぐらいになると思うんですけれども、どうでしょうか、そのお客さんの流れとか、あるいはこう小谷さんのそういった思いとかっていうのはお客さんに伝わってたりとかっていうのは感じられます？
はい、ありがたいことに調布のお気に入りのお客様に、ご利用していただいてるんですが、非常に嬉しいお言葉を何件かいただいていて、まずもともと卸売市場だったこの武蔵野 の、市場ですね、にぎわいの佐藤さんに新たな角度からこう店舗を出せたというところは非常にお客様にとっても喜んでいただいています。あと、もう本当にお魚で仕立てているお料理が海のものがほとんど全てですので、中にはここのお惣菜を買って自宅に持ち込んだ食べてから体調が良くなったわみたいなお声をいただいたのは、本当にもうなんか早々にここをやっていて本当に良かったなと思っています。
こちらお店のシーズンによって違うとは思うんですけれども、今この春の終わりから夏のシーズンというのはどういったものがおすすめですか？
はい、私の使う食材は主に東北の海産物が多いんですが、この時期、一番おすすめしているのは、宮城県石巻市の牡鹿半島から届いているホヤ、マボヤですね、これを使ったお惣菜、今日ですとホヤ酢、ホヤキムチなどがありますが、それはぜひこの時期夏までしかないんで、お召し上がりいただきたいと思っています。
先ほどね、ランチをやっていて、ディナーは、夜一組だけというふうなことだったんですけども、これはどうしてなんでしょうか？
はい、ここはやっぱり大きくコロナの影響があるかなと思っていて、まずコロナでおじご飯と言われる高騰版も流行っているぐらい、やっぱりご自宅でお食事なさる方が多くなったのかなと。まあ、そんな中で、調理をする方へに、料理をする方にしてみれば、やっぱりこう調理する時間も長くなっているんで、そういったところのおうちご飯の調理の負担軽減なんかで、近隣のご家族の方に一組限定で、しかもお子様連れで来ていただいても一組というところから他のお客様を気にしなくていい、そういった、私のまあ、お客様に対する配慮といいますか、まあ、そういった中で外食を楽しんでいただく、さらには魚食の可能性に、幅広く感じていただけるとありがたいなと思っております。
今後こちらのスペースを使って、まあ、小学生のお子さんたちに向けてその授業の取り組みであるとか、あるいは、まあ、ワークショップとかもやっていきたいなというふうに考えてるんですけれども、なんか近く、もしくはちょっと1年いないぐらいにこんなことやりたいとかってあります？
はい、ここ魚の未来はその食べる場だけではなくて学ぶ場、あとは体現する場、そういった場所にしていきたいと思っているので、例えばお子様へ向けては漁業者さんの働き方がどんなものかを知っていただく機会として、実際に店舗に漁業者さんを招いて、漁師さんのお仕事を伺ったり、いいところ、あとは環境と向き合うな厳しい条件のところ、そういったところを直に、お話を聞く場を作っていきたいなと思っています。
ありがとうございます。こちら魚の未来さんはですね、営業時間が、お惣菜の販売は、オープン時11時から夕方の6時まで、そしてランチタイムはですね、11時から夕方の3時まで、ディナーの時間は、先ほどもお伝えしましたけれども、広い予約で1日1組となっております。お時間は夕方の5時から9時までの時間となっております。でお休みはですね、今水曜日と木曜日がお休みなんですけれども、今後、夏のシーズンになりますと火曜日から木曜日がお休みになります。 てお問い合わせの電話番号です。042-426-8964 番、042-426-8964 番です。まゆみさん。
はい。
まゆみさんはどうですか？お魚、どのペースで食べてらっしゃいます？一週間。
そうですね、1週間半分お魚で半分がお肉っていう感じですかね。
バランスが取れていらっしゃって、はい、ぜひともですね、こちら魚の未来さんでも、お惣菜等ですね、試していただきたいなと思います、
はい、
というわけで今日はですね、神代寺にぎわいの里にあります魚の未来から、大谷次郎さんにお話伺いました。大谷さん、今日ありがとうございます。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、大谷さん、ありがとうございました。ということはディナータイムはもう貸し切り状態でね、食べれるということで安心して足を運びいただけると思います。魚の未来さんにお話を伺いました。さて、明日は岡本幸子レポーターが手作りお菓子工房アトリエタルトタタンさんにお邪魔します。